前回の動画、悟りとは探究人生の最終章という動画の反響が結構大きくてですね、皆さん悟りという、キーワードに関しての関心が高いんだなっていうふうに感じましたので、今日はもう少し重複する話の内容になってくるかとは思うんですけれども、悟りっていうことについてもう少し深めてお話ししていきたいと思います。今日はですね、私たちは一体何を悟るんだ、前回の動画でも答えは明かしたんですけれども、もう一回こういうことについて今日も見ていきたいと思います。悟るとはここのところに思い出すっていうことを書いてみたんですけど、実は、本当は知っているってことなんですね。悟るってことはある意味こういういわゆる悟りとかっていうことじゃなくて、何かを悟ったみたいな風に普通に悟るという言葉を使った時には分かったとか理解したとか、そういうことかっていうふうに思うっていうことについて悟るっていう言葉を使うと思うんですけれども、そもそもそれが分かるっていうことは前提としてそれを知ってなきゃいけないっていうことがまずあるわけですよ。どういうことかって言いますと、例えばですよ、この携帯電話、私たちが携帯を普段使ってますけれども、じゃあもし可能であればって、これイメージ的なその例え話なんですけど、じゃあこれを携帯電話全く知らない、昔の古代の人がいる場所みたいなところにもし行けたとして、ポーンってこうどっかに携帯電話を置いてきたとすると、携帯電話を知らない昔の人はこれをパッと見た時に一体全体何だかわからないんですね。それは携帯電話っていうものの仕様とか、どうやって使って何をするものなのかっていう基礎的意味記憶というか情報がないんですよ。なので、なんだろうこの変な石はみたいな、石なのかな、何なのかなっていうような感じで分かるっていうことが起きないんですよね。なので私たちが何かを悟るっていう時には、本当は知っているということが前提となってるわけなんですよ。でもここがミソというか、本当は知ってると思ってないっていうところがなかなか悟れないみたいな話になってくるのかなというふうに思いますけれども、じゃあ本当は知らないんだったら誰も悟れないっていうことですよね。でも私はもう本当は知っているっていうことを前提にお話ししていきたいと思います。それでですね、悟りっていう言葉を取りまえてですね、こんなことが私感じられたんですね。悟るイコール、悟りイコール苦しみからの解放という、その苦しみから逃れたい、悟ればもう苦しみがなくなるんじゃないかなっていうような思いで、悟りっていう言葉をに憧れてというか追求してというか、そういう事柄から人間は探求というものをしてしまうのかなっていうふうに思うわけなんですよね。これはあたかもエンドレスのように見えますけども、それはさっきお話ししましたように、本当は知ってることなのに知らないと思ってるっていうことがあるからなんじゃないかなっていうふうに思います。でも本当は知らないんだったら絶対に悟れないってことになっちゃいますよね。でも本当はそんなことはないわけですよ。そんなことはないっていう話は、前々回までの動画とかでも分かっちゃった人は分かっちゃったかもしれないんですけども、今日はもっとそれをなんていうんですかね、みんなそうかっていうふうに思えるレベルでお話ししていきたいと思います。それでですね、苦しみからの解放っていうものが主軸になってる ことで悟りっていうキーワード、まあ悟りに向かって探求するっていうようなイメージが多くあるのかなっていうことでお話ししていきたいんですけども、まあ、そこでキーワードになってくることはこの苦しみっていうことですよね。苦しみっていうことを突き詰めてたどっていくと、あの思い通りでない、まあ思い通りに生きれてないとかっていうふうに、というところにたどり着くんじゃないかなというふうに思います。それでですね、思い通りでないっていうことを言い換えてみると、これ我慢してるっていうことだと思うんですよね。我慢してないっていうことは、まあ自由奔放にやってるっていうことですもんね。それでもう一回、もう本当にいつもの振り返りの同じことの繰り返しのお話になるかもしれないんですけども、あの見ていきたいことは、つまり我慢っていう、状態っていうのは、もう我慢すれば何かを得るっていうことにつながってるわけですよね。だから我慢をして何かをする、そのことで得るものがあるわけですよ。はい、いつものワードなんですけど、無価値観ですね。まあ見えない感、無価値観を言い換えると、何かをしないと愛されない、でも何かをすれば愛される、そして我慢をすれば褒められる、まあ要するにはしゃぎたいところを我慢してたら、あ、おとなしくていい子にしてたねって愛されるみたいな風に、愛されるっていうか、まあ認められる、褒められるっていうような、まあそういう原体験に遡った話をいつもしてるわけなんですけれども、まあそういった体験を日常、子供時代、親との関係で過ごしていく上で自然と身についてきてしまうものなんですよねっていう話を今までもしてきたわけです。もうこれはあたかも洗脳というふうに言えてしまう刷り込みになってるわけですよね。まあ私たちにとって苦しみじゃない方を作ってくれる洗脳だったら、もういくらでもあってもいいんですけれども、苦しみを作ってしまう洗脳はやはり不都合と言わざるを得ませんね。まあそこは、このことから何が起きてくるかというと、交換条件で動いてしまうっていう、まあ本当にパソコンのオペレーションシステム化してしまった、もうパターンプログラムがガンっていう風に搭載されちゃった状態とも言えてしまうわけですよね。なのでもう本当にあたかもこう初期設定の段階で、プログラミングされて搭載されてしまった OS のようなものなので、当たり前すぎて疑いようがないんですよね。なぜかというと、それを疑うことができたとしたら、このシステムはもう働かないということになってしまうわけですからね。まあその対極にあるのが、まあ無償の愛という状態とも言えるんでしょうかね。つまり交換条件で動くっていうことではない、まあそれは無限の価値、まあ感というか、無限、無価値観に対して無限の価値、まあ感とでも言っておきましょうか。つまりそのただ私が私でいるだけ、ただいるだけっていう状態が、これと対極にある状態なのかなっていうふうに思います。まあこのあたりはね、何度も何度もお伝えしてきた内容になってきますけれども、で近頃、まあお伝えし始めた情報も、ここでちょっと見直していきたいと思うんですけれども、まあナンバー36番の悟りとはという、つい先日アップした動画もこのあたりのところをちょっと参照動画として見てほしいなというふうに思うんですけれども、まあ悟りっていうのは、私がまあ仮定してお話、まあこの動画でも前々回の動画でもしたのは、まあ仕組みのからくり、まあからくりですね、私たちが出現しているっていうこの仕組みのネタバレが起きた状態が、もう悟りというふうに言い換えれてしまうんじゃないかなっていうふうにお伝えしたんですけれども、これはどういうことだったかっていうことを軽く振り返っていきますね。 無が無を知るための、知る遊びのために有というものを、まあ、出現、まあ、発言させた、出現させているという、そのために出現してきたっていうのが有の、まあ、姿だというふうにお伝えしたかと思うんですけども、これは本当に宇宙の出現の仕組みっていう動画にも話してたことなんですけども、まあ有の状態っていうのは、私たちが普段、まあ、まあ無の見る夢というふうにも言えてしまう、まあ、イリュージョンの世界にいるんですね。で、私たちがあると思っているこの宇宙空間、まあ私たち4次元までの存在にとって宇宙、まあ時空間というふうに言えてしまう宇宙空間自体がもうイリュージョンなんですよね。で、U が出現しているのは、無からの出現なんですけど、無というのは言い換えをすると、あるっていうことを知らない状態とも言えてしまいますっていうことをお伝えしてきたかと思うんですけれども、ここではですね、まあ U というものをもうそのままイコールにしてみると、何かということ、逃げっていうことそのものなんですよね。まあノンデュアリティは非二元なので本当は非二元、二元とかじゃなく、ただ全体があるだけのところを二元という仕組みでもって、無があるっていうことを知るための状態そのものを言うというふうに私は表現したいわけですよ。無っていうのはあることを知らないからないっていうふうに言えちゃうんですね。まあこれはあくまで擬人化した表現ですけどもね。で、二元というのは、まあ、二極性の二極とか、二者間、見るもの見られるもの、まあ、主体客体というふうに、まあこれら全部同じようなものを指し示す表現として私も動画の中で使ってきたかもしれないんですけど、この二者間が発生している、立場が発生してきてるってことが仕組みそのものなんですよね。で、あるを知るために、もう見るためにもう有を出現させている、でも有というその二者間が発生しているっていうことを有というふうにも呼べてしまうし、まあ対極した無との関係としては、無っていうのはもちろんあるを知らない状態だから、有じゃない状態を無というふうに言えてしまうわけですよね。それで今までもお伝えしてきたかと思うんですけれども、まあトリニティが発生してるっていうお話ですね。で、今日は苦しいっていうワードを使います、出しましたんで、ちょっとそれを当てはめてみたいと思います。苦しいというもの、幸せというもの、まあこれは別にセットはいろんなものがあるかと思うんですけども、とにかく二者間が発生している、それはあくまで立場の違い、差異でしかないっていうお話をしてきたかと思うんですけども、例えばシンプル化していくと、紙の表と裏とか、光と闇とか、実は無には光すらもないんですよね。だから闇もないんですよ。このように、まあいわゆるそうですね、人間的な話、人間的な感覚で言ってみると、対立概念みたいなものを極として置くわけですよね。もう本当にどっちがどっちでもいいんですけども、対立した概念、まあこれを極というふうに言いたいわけなんですけども、苦しいっていうのは幸せじゃない状態、幸せっていうのは苦しいとは反対の状態っていうふうに、こうお互いがお互いを、まあ説明する関係みたいになっているもの、対立概念とか極というふうに言いたいわけですよね。幸せは苦しいみたいな概念がないと知ることができないんですよね。苦しいも幸せっていうものがないと、まあ、説明できないっていう、そういうことなんですよね。この 立場が2つ発生した時に初めて、まあ、知るということができて、あるっていう状態を、まあ、体験できるわけですよ。あるっていうことを、まあ、知る、あるを知る、体験する、見る、これ全部本当は同じ意味なんですけれども、とにかくあるっていうことを知るためには二者感がないと、まあ、私たちが自分のお顔を鏡を使って見るみたいな感じで、これそのモードであるときはわからないんですよね。ないんです、何もそこには、というお話を前回までもしてきたと思います。こっからが今日の、まあ、新しい話なんですけれども、苦しいを言い換えると、まあ思い通りでないというふうに言えてしまうんじゃないかなっていうふうに冒頭にもお話ししましたが、思い通りでないっていう時に、まあ、苦しい体験をしているわけですね。苦しいを体験してる、まあ、苦しいを感じてる時点で、まあ苦しいを、まあ、見ている、知っている、その時あるっていう状態を知る時と言えてしまうんですよね。まあどちらかを体験してる時にあるを知れるんですよ。片方だけではあるっていうことを知ることができないんですね。まあこういう仕組みを、まあ、トリニティ、まあ、二者感が発生して知るという体験が一気に出現している状態を、まあ、トリニティというふうに言ってるんですけども、まあ、無は、無はですね、体験するっていうこと、このトリニティの発生が無にとっての思い通りなんですよ。もう体験することそのものが無の思い通りな状態なんですね。これよくわかりますか？無っていうものをちょっとね、存在を擬人化して表現してみると、この苦しいっていう体験をしている時もあるを知る時であって、反対側の幸せってことを体験している時もあるを知る時であって、どちらかがどちらかになって見るもの見られるもの、まあ交換になってもいいわけですよね。とにかく二者感がある時に知るってことが起きるわけですから、あるっていう状態を体験し知っている時なんですよね。なので私たち人間にとっては、苦しいは苦しいんだよ、幸せは幸せなんだよ、なんですが、これはあくまで種類でしかないんですね。無というものを主人公にした場合は種類なんですね、立場の差っていうのは。ということで、有の中で私たちが何かを体験して知るということを行っているときは、もう無の思い通りにことが行われているときみたいな感じなんですね。本当擬人化表現しかできないんですけれども、そういう状態なわけです。そしてここがね、今日はね、面白いお話になってくるんですけれども、まあ今日もちょっと復習含めていきますね。ナンバー34番の宇宙の出現の仕組みっていう動画の中で割と詳しくお話ししてきた内容なんですが、無が有のふりをしている、まあこれが今私たちの出現の状態だっていうふうにお話ししてきたんですね。まああたかもこう、まあ、皮膚が無、手の皮膚が無だとすると、ここだけほくろになってるみたいに、無が有のふりをしている、皮膚がほくろのふりをしているみたいな感じですね。ほくろも例外なく皮膚ですもんね。なので有という状態は無の一側面が現れてるっていう時なんですね。まあ皮膚が無だとすると、ほくろというふうに皮膚の一側面としてほくろが出てるみたいな状態っていうふうにイメージすると分かりやすいかなと思います。そしてですね、無っていうのは、無限のポテンシャル、もう何にでもなれるエナジーそのものでもあるというふうに言えちゃうわけなんですけれども、 無が無限のポテンシャルの側面を有として有の不利として表してる時、それはあたかももう自由自在の、世界ですよね。何でも全て表現できる、まあ、私たちが全体というふうにもう有を言ってしまうのもありとあらゆるもう全てを表現している状態だからなんですよね。あたかも全体としか言いようがないわけなんですよね。そしてですよ、人間っていうものの出現が有の中に発生してきている現象だとすると、人間もこの有のほくろの中の一部みたいな言い方できちゃうんですよね。すなわち人間自体も全体でしかないんですよ。まあ分離してるかなみたいな風に、皮膚でありとあらゆるものと分かれてるかなっていう風に思うことすらも、全体としてのこれは表現がなされている状態そのものなんですね。私たちがいわゆる分離感みたいなイリュージョンを感じている時も、それは全体が分離感っていうものを感じるみたいな現象を表現しているっていうことなんですよね。そしてもちろんこの有は無の一側面であるわけですから、有っていうのは無そのものでもあります。なので人間ももちろん無そのものでもあるんですよっていう話を、ここの宇宙の出現の仕組みっていう動画の中にも最後にお話ししたんですけれども、じゃあそれをもう前提としてお話を進めていった場合、人間もこのもう自由自在の無限のポテンシャル、無そのものと言えてしまうわけなんですよね。例えばそうですね、こんな風になんかメッセージもらったのを覚えてるんですけど、じゃあ人間はじゃあどうすればいいんだろうかっていうような問いをね、メッセージいただきました。もっと言うと、どうすればいいのかなっていう風に思考が起こるっていうこと自体も、無がそのように思考を起こすっていうことを表現するっていう、まあ、現象が起きてるっていうことになってしまうわけなんですよね。どこまで行ってもそれでしかないっていうことになってしまうわけなんですよね。全てのことを表現できるってことなんですよ。まあこれをね、本当に例えてみると全知全能の神みたいですよね。だからまあ例えばの話ですけど、この無っていうものの話を出てきた時に、もう創造主とか神なんていう風に存在を、まあなんていうのかな、崇高な、まあ究極擬人化したような表現スタイルが出てきてもおかしくないわけですよね。なのでこの神みたいだっていう言葉が素敵すぎるので、これを使っちゃいましょう私たちはあたかももう自由自在の全知全能の神なんだっていう風に、もうこの表現スタイルをもう前向きに利用してしまいましょう有っていうのは今お話ししたように、まあ全体つまり全てであるから、まあ本当に全体があるだけなので、起きてることだけなんですよね。実際は私たちが体験してるってことも全て現象なので、現象があるのみ、本当に起きてることがあるだけなんですよ。それが有としての仕組みなんですね。起きてることっていうのは体験、つまり知る、あるを知る体験なので、まあいろんな日々出来事ありますよね。その出来事全てが無そのものが知る遊びをしている、その表現が起きてるだけなんですよ。そしてですね、ここからが以前からの動画をまた参照していただければすごくよく理解できるかなっていう話になってくるんですけれども、以前動画ナンバー5から7で視座が変わるっていうシリーズをお伝えしてたかと思うんですけども、その動画を参照していただくとちょっと まあ、よく理解できるかなって思う話なんですね。で、私たち人間が、まあ、普通に過ごしている時に何かを成し遂げることを目的とするという、まあ、無の表現が起きてますよね。まあ例えるならば、もう没入人生劇場状態とでも言いましょうかね。それで、それは何を行っているかというと、まあ視点の移動をしたいわけですよね。どういう視点移動かというと、まあ心地よい側に行くか、不快な側に行くかってなった時に、不快からの回避っていうことを起こすってことですよね。まあ、不快な状態から快に向かうための視点移動を常に行うための何らかのアイディアを追求するっていう、まあ、現象ですね。そして、あの快か不快かっていう視点移動をしている段階においては、何とかしようとするという動きを避けられないので、まあ、今までもお伝えしてきたかもしれないんですけれども、なんとか何かを変えようしようとすると、変えなきゃいけないものが前提となってバーンってあるってことが前提なので、まあ変わらないってことになっちゃうんですね。まあ思いの通りに、まあ現実を見る、もちろん前回までの動画でもお話ししましたけど、意識そのものが現実、同じ脳内ビジョンなわけですから、まあ、なんとかしようとしようするっていうことは、なんとかしなきゃいけないことがあるんだっていう思いがずっとそこにビジョンとして表現されていくことになるってことを意味するわけですよね。で、まあ妄想的幸せっていうふうにちょっとここに書いてみたんですけど、本当の幸せっていうのは、つまり交換条件が発生していない中にいるっていうことなんですけども、ここの場合は視点移動なので、何かを何とかしてやって得るっていうことを行うわけ、それで幸せが得られるんではないかなっていうふうに思ってしまうので、妄想的幸せ、まあ、ないんですよね。そういう理想みたいなもの、こうなったら幸せなんじゃないかっていうのは、あくまでも本当に妄想と言わざるを得ないんですね。それを、まあ、不足の補充という言い方もできるわけですよ。お金を得たら幸せ、人間関係がうまくいったら幸せ、仕事が成功したら幸せみたいな風に、実際にお金をいっぱい得たら安心感とかも出てきて、心地よい状態にいられる、それを幸せという風についつい人は呼びたくなってしまうんですけれども、それは本当の意味での幸せではないっていうことを私たちは知ってるわけですよね。でも、まあ体験遊びの中では、何とかしようとするノウハウを得て、まあとにかく不快な状態からこちらの側に移動するっていうことの、まあ、体験遊びから、まあ、いろんな知るという動きがあって、それ自体が彩りが、たくさんの彩りを持つ、たくさんのいろんな物語、小説、ストーリーが、まあ、あるみたいな感じに見えます、見えるわけですよね。そういうわけで、まあ没入人生劇場本当にストーリーがたくさん発生してしまうっていう状態の中の仕組みがこんな感じになってるかなっていうのをずっとお話ししてきたかと思います。それはね、あたかも本当無価値観という側が転倒中の時に行われていることなんですよね。以前視座が変わるっていう動画のナンバー6番ぐらいだったかな、こういう視点移動を、まあ、小さな二極の移動のベクトルがありますねっていうお話をしたかと思います。とにかく快不快、快不快の行ったり来たりをするっていうことですね。で、実は視座が変わるっていうのは、もうこの視点、ちっちゃなベクトルで視点移動するわけじゃなくて、実は大きなここにベクトルがあるんですよって、それが見えるようになったところが、あたかももう視座が変わった状態というふうに言えてしまうんじゃないかっていう ことを以前お話ししたかと思うんですけれども、ここでじゃあこっちが無価値観転倒中がもう没入人生劇場の劇場の中だとすると、さっきここでじゃあ絶世の王の神みたいなっていう例え話をちょっとここで使って、もうあくまで神的エリアみたいなまあところはどんな感じかなっていう話なんですけれども、無ですよね。無は何でしたっけ、体験することが目的そのものだったんですよね。有を出現させてるっていうことは知るっていうこと、つまり触れるってこと、見るってこと、体験するっていうこと自体がもう目的だったわけですよね。で、まあもっと言うと、まあこれらのことももうお望み通り無が行えてるところとも言えるわけなんですけれども、まあ人間の視点的に見ると、まあ視座が変わった状態で、まあ神的な状態でいるっていうのはどういうことかというと、まあただいるだけってことですよねどこまで行っても、まあ無限の価値側が転倒中の時は本当に何とかしようとしてないっていう状態があるだけなんですよね。それってどういうことかっていうと、もうその瞬間暮らし、体験するだけ、まあ知る遊び中なんだなっていうことですよね。まあいずれにしても私たちはあるを知るという言うという仕組みの中にいるわけですから、まあこれらの体験も本当はまあどれを体験しててもプレシャスと言えてしまうわけなんですけれども、ただしですね、悟りっていうのはどういうことかっていう話が今日の主軸のテーマだったかと思うんですけれども、ここに視座が変わるってあります。こういうふうに大きなベクトルが仕組みとして存在してるんだなっていうことを、まあ思い出すっていうことが、はい、悟りました、そうでした、分かりましたっていう状態だと思うんですよね。でも冒頭にも言ったように、本当は知ってなきゃ、ああそうだったそうだったっていうふうに言えないわけですよ。なので悟るってことは、もともと知ってたことを単に思い出すっていうことでもあるかなっていうふうに思います。まあまとめますと、本当はまあ対立的な知るためだけの二者間の発生から知るということがあって、知るともうその体験は消滅してゼロに戻ってしまうわけなんですよね。もう知るためのまあ差が、立場の差異がなくなっちゃったっていうことが悟りというふうに言えてしまうんじゃないかなって。悟った状態っていうのはもうすでにあるっていうことを知りましたよっていう意味だと思うんですよ。なので本当の究極の悟りっていうのは、ただ現象が現象のままにあること、起こっていることを思い出す、ここまで知るということがあって初めて、はい、全部、はい、思い出しました、もう悟りました、もうある、こういう仕組みがあるってこと自体も、はい、知りましたっていう、こういう体験がね、実は悟りっていう、最終的な悟りっていう言葉の意味の指し示すところなのかなっていうふうに私的には思ってます。それでですね、人間は実は誰もが悟った存在なんだっていうふうに言ってしまいたいわけなんですよ。なぜかというと、もう本当に最初から知ってないと、あ、そっか、そうですねっていうふうに理解できないからなんですよ。だって私たちは赤ちゃんだったんですよね。赤ちゃんも例外なく人間ですよね。人間ちゃんと手足あります、機能もあります。で、赤ちゃんっていうのは本当ただいるだけなんですよね。それで何を起こってるかっていうと、まあ私っていう自己意識もまだ出現が、その私っていう質感のクオリアがね、もう曖昧なんですよね、発生がね。なのでエピソード記憶が残んない、 だから私たち赤ちゃんの時の記憶ありませんよね。あの体内記憶とか、まあ、いろんなことを含めていくと、それはもちろんあの私たちは U にいる、 U そのもの、まあ、無そのものですけど、こういうことも言えますよ。 U ってことはもう全て全体なので、何もかもが起きえるというか、もう全てなので、起きているストーリーは全部もうはいありますっていうことでしかないんですよ。なので、まあ、体内記憶とかいろんな話は、それはある人はあるということが起きるということは、まあ、ありますよね。まあ、ちょっと今話ずれましたけど、まあ、とにかく私たちは赤ちゃんの時にただいるだけだったんですよね。そして脳内に起きてきたビジョン、なんか白いものが見える、まあ、お母さんみたいなこうぽっかりした顔が見える、暑い、冷たい、寒い、お腹すいた、でも本当にね、発生してきた脳内ビジョンを体験してるだけだったんですよ。うん、脳内にその時もちろんビジョン化が起こるわけですよね。まあ、イリュージョンが出現するわけですよね。それをただただあの体験してるだけだったんですよね。でも実は私たち大人になってもそれは変わらないんですよ。大人はその拡大バージョンなだけなんですよね。より種類が豊富になって複雑になったっていうことなだけなんですよ。なんていうのかな、いろんなストーリーが起きて、こうじゃないかもしれないところからこうだったっていうことを知ることだったり、なんかいろいろバリエーションが豊かになってるだけで、実は赤ちゃんのこの体験してるだけっていう時は、本当に私っていうクオリアのイリュージョンもまだ発生が曖昧だし、種類がちょっと、少ないっていうだけなんですね。なので結局のところ人間は実は誰もが悟った存在なんですよ。なんで悟りっていう言葉がこんなにも蔓延してしまったのかなっていうふうに、こういう本当はシンプルなことなんですけど、ものすごくシンプルなことなんですけども、やはり悟りの世界観っていうものが、まあ、一つの私のこれは個人的な見解なので、全然皆さんに同意してもらおうとは全く思ってないで私今話してますけど、やっぱり苦しみっていうことからどうやったら逃れれるかとか、まあ苦しみからの脱却みたいなところと悟りっていう世界観みたいなものがちょっとドッキングしてしまったことから、まあそうなってしまった可能性は高いなっていうふうに感じてます。でシンプルってどういうことかっていうと、もう本当東大元暮らしな感じで、まあ、私たちがその、まあ、私もね、探究なぜするのかっていうタイトルから動画のコンテンツ配信をスタートしましたけども、探究っていうのは本当ね、一回転してここに戻ってくる、あ、最初から悟ってたんだっていうところに戻ることだと思ってるんですよ、私実は。で、あんまりにもシンプルで当たり前すぎて分かんないってことなんじゃないかなって思うんですよ。で本当に頭の上にメガネ乗せてると私もよくやるんですよね。どこに行ったのかなって一生懸命探すんですけど、あれここにあったみたいな、本当にもう家中一周して、もう探して大騒ぎして帰ってきたらあったみたいな、そういう雰囲気と似てるってことですね。あと、まあ私ね、いつもなんかどっか行っても名前は名乗りますけど、私女なんですとかって、私女性なんですよとかっていうふうに性別に対する疑いとかも持ってないから、すごく力を入れて私は女性ですなんて主張したこともないんですけれども、まあ当たり前だからそういうことしないってことなんですよね。まあそんなぐらいもう本当東大元暮らしだし、なんか探究ってぐるぐるぐるぐる言ったけども、まあ一回転して元の場所に戻るみたいな、そんなようなことなのかなって 実は最初から最後まで何も変わらない、最初から悟った存在だったんだなっていうことを今日は、まあ、私なりにお伝えしてみたかったんですね。悟りっていう言葉の、まあ、解釈とか概念はすごくたくさんあると思うし、どれもが本当にプレシャスなストーリーだと思うので、まあ、どういう解釈が存在してても、もう解釈が存在した時点でも消しようもないような、もう大いなる全て、まあ、全体がそのように表現してしまったことなので、まあ、私の解釈というか私のお伝えしている情報もその全体の一部分なので、まあそうなのかなっていうふうに、まあ、思っていただける方も何人かいらっしゃるのかなっていうふうに思いますけれども、まあ要するにはあれですね、私たちはつまり日々体験が起きていることを体験する、まあ、その繰り返し、それを体験しているっていう人間の現象として今出現してるっていう、それが人間なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。なのでまあどうせなら幸せ感いっぱいでハッピーに体験して暮らしたいですよね。まあいろいろ二極の大きなベクトルで視座が変わる視点から見たとしても、ここの体験も全てプレシャス、まあここの体験も全てプレシャス、全部が今全体が、まあ、まあ起きていることであり、無を知るために有として現象をただ起こしてるっていうだけとは言えてしまうんですけども、皆さんが私の動画を見てくださってこういった情報を聞くっていうこともまあこれまた起きてることなんですよね。まあそれで今日はまあこういう話を聞いて、内面に何か幸せ感がフォコって起こってきたとしたら、それも起きてるだけなんですけれども、だから聞いたからこうなるとかでもなくて、聞くってこともただシンプルに起きていて、何かその動画を見ていて幸せ感がちょっと湧いてきたなっていうこともただ起きてることなわけですよね。そして私たちがそれを感じている時に、それが体験であり、それが無があるを知るということそのものなわけなんですよね。まあ、私がこういったことを伝えるってこともまあ勝手に起きてるわけですよ本当に皆さんといつもあの動画を作って見て、感想をくださって一緒に楽しんでくださってるんだなっていうことを感じるだけで、本当に私も勝手に幸せ感がたくさん出てきてしまって、本当にありがとうございます。なのでまあ悟る悟らないっていう考えも、今皆さんがどういったフィーリングが起きてくるか、まあそれがつまり無が無を知るという動きそのものなんですね。まあそれを知る、思い出すってことが悟りなんじゃないかなっていうお話でした。